1日10分宇宙時間をテーマに毎日お届けしております宇宙話。今回は40億年50億年のタイムカプセルを開く、はやぶさ2が残した研究成果、それを隕石と比較する、そんなユニークな研究を紹介させていただきますので、ぜひ最後まで楽しんでください。2024年1月5日、始まりました佐々木亮の宇宙話。このチャンネルでは1日10分宇宙時間をテーマに、天文学で博士号を取得した専門家の亮が毎日最新の宇宙トピックをお届けしております。本日でエピソードが1183話目を迎えております。基本的には1話完結でお話ししておりますので、気になるトピック、気になるタイトルからぜひ聞いていただけたらと思います。前回は能登半島地震でこう災害が発生したところに対して宇宙から提供されているサービス、このあたりの話をさせていただきましたし、それの前はまあ、ブラックホールに最終的には吸い込まれていくというか、近づいていった100億年宇宙空間を旅した天体の話とかさせていただいておりますので、まあ気になるところからぜひ聞いていただけたらいいんじゃないかなと個人的には思っております。ということでね、まあ1183話も更新しているので、ほんと好きな宇宙のトピックとか気になる話とか一個ぐらいあるんじゃないかなと思いますので、まあ検索とかしたら大体引っかかってくるかなと思います。ぜひ楽しんでいってください。そんな感じで、じゃあ今回の本題に行きましょう。今回の本題はこちら、はやぶさ2、まあ日本のお家芸であるサンプルリターンを行ったはやぶさ2ですね。このはやぶさ2が持って帰ってきたサンプル、リュウグウです。このリュウグウのサンプルがやっぱり太陽系の誕生した直後の情報を持っているんじゃないか、そういったところの裏付けが一つされた、そんな研究結果を紹介させていただきたいと思います。で、今回はこれ大人気宇宙ポータルサイト空へとのコラボ企画っていうところで、文字でも音声でも写真でも宇宙が楽しめるようにというところで、こう概要欄に記事のリンク貼ってありますので、その記事読みながらぜひこの音声も楽しんでいただけたらというふうに思っております。はい、そんな感じでじゃあ行きたいと思いますね。で、今回の話どういうふうに楽しんで聞けばいいのかなっていうところを先にお伝えしておくと、こうはやぶさとかはやぶさ2とか世間的にめちゃめちゃ盛り上がっている流れがあるものの、みんなこうなんでみたいな、なんでそんなに話題になってるのって分かんない人も多いと思うんですよ。で、これはまあ簡単に言うと、今40億年50億年で太陽系ができてから経ってます。で、地球もその中で成長していって、僕たちはこうやって今地球上に生きることができているわけなんですけど、この太陽系ができた直後の宇宙空間ってどういうふうになっていたのか、そこを探るための情報を秘めているのがこのはやぶさとかのはやぶさ2で向かった小惑星なんですよね。つまり昔40億年前に仕込まれたタイムカプセルを今まさに開けようとしている、そんな状態が続いているのが近年の宇宙開発のホットトピックの一つになってるんですよね。で、僕たちがこうやって今地球上に生きているっていう状態、この状態をまあラッキーだよねって捉えたらそれまでなんですけど、科学研究っていうのはそういうところをガンガン深掘っていって、何の役に立つかは分からんけどっていう前提のもとですね、とにかく真理を解明していく、究明していく、こういったところにまあ研究の面白さっていうのがあるわけなんですよ。だからまあ今回の話っていうのも、そのタイムカプセルを開くことの重要さ、妥当さみたいな、そういったところを感じてもらえるような、 内容になっていればいいんじゃないかなというところですね。はい、じゃあやっていきたいと思いますね。で、今回はある2つの小惑星のサンプルを研究対象としていきます。今回紹介するのは、はやぶさ2が向かってサンプルリターン成功させました。2020年にこれ小惑星リュウグウから持って帰ってきたサンプル、まあ物質ですね。で、もう一つがオルゲイユ隕石と呼ばれるもので、これは1864年にフランスに落下した隕石で、まあ、代表的な CI コンドライトって呼ばれるような、まあ、簡単に言うとこう太陽系の初期の情報を豊富に含んでいると思われている隕石の種類ですね。で、これなんで小惑星と隕石を比較するのかっていうのを疑問に思う方いるんじゃないかなと思います。これは実は隕石も小惑星もほぼ同じようなもので、地球にこう落ちてきているかどうかっていうところが大きく違うんですよね。小惑星はまあ簡単に言うとふわふわ宇宙空間に浮いているもので、隕石は地球に落ちてきたもの。だ、その小惑星とかが落ちてきたら隕石って名前に変わるんですよね。で、ただただこう、じゃあもし宇宙に同じように存在していたら、それぞれこう太陽系の初期の情報を持っているタイムカプセルとして役割を担ってくれそうなものなんですけど、まあ近年こうはやぶさ2っていうところが成功させた、その小惑星から物を持って帰ってくるっていう、そういう技術が発達するまではそこら辺研究対象にならなかったんですよね。だからどうしても地球に落ちてきた隕石を調べるしか太陽系の初期の情報を得ることはできなかったんですよ。だからはやぶさ以前っていうのは隕石研究っていうのがかなり盛んに行われていた。で、これそもそもなんで隕石を見たら太陽系の初期の情報を得られるのかっていうと、これ熱による活動とかそういったものが一切発生していないからっていうのが一個大きな特徴になりますね。どういうことかっていうと、まあ隕石じゃないや、こう太陽とか、あとは地球もそうですけど、地球も中でドロドロにこう溶岩みたいなのがあるじゃないですか。ああいう地面が持っている熱とかで化学的な性質が変わってしまっているんですよね。その太陽系ができた当時の状態と。別にこれが悪いことだっていう話ではなくて、まああくまでこの今なんて言うんだろうな、地球の環境で変化していたからそれはそれで OK として、ただ太陽系の初期の情報は失われちゃってるよっていうのが地球上の状態なんですよ。で、これはマグマがあったと思われてる月とかも同じで、やっぱ近くでその初期の情報っていうのが熱の影響とかを受けずに残っているものってなかなかないんですよね。で、そんな中でじゃあ熱が発生するのってある程度質量のある天体だからっていう、そういう背景もあるので、まあ軽いそれこそ小惑星とか隕石とかを見ればその当時の情報っていうのが残っているんじゃないかっていうふうに考えられている。それがこうタイムカプセルって呼ばれるようなゆえんですね。で、まあそんな中で隕石じゃあ調べればいいじゃんっていう話になるんですが、まあそんな単純な話でもないと。なぜかっていうと、隕石っていうのは地球に落ちてくる、その過程である程度の熱が加わるっていうのもあるし、地球上に入ってきた時点で地球環境からの、これ表現面白いですね、汚染、地球による汚染が発生しているっていうふうに考えられるから、ピュアにこう宇宙空間がどうなっていたかっていうのではなくて、地球に少し汚されてしまったサンプルだけどこう考えられるみたいなね、そういう目線で隕石って見られてしまうんですよ。だから盛んに行われてきた隕石研究っていうのも、最終的にはそこの懸念が拭えない状態で、つまり面白い研究結果が出ても これは地球に汚染されたせいなんじゃないか。酸素見つけたよ。いや、地球の酸素がくっついたんじゃないの。水見つけたよ。地球表面の水があったんじゃないの。みたいなね。そういう風になっていたと。ただ、これ日本が技術をガーって伸ばして、はやぶさ2っていうところで勝負を仕掛けに行って成功させたことによって、地球の汚染が入っていない、ものすごく純粋な小惑星の情報っていうのを得ることができたというところになるわけなんですよね。なので、この2つを比較する、隕石とはやぶさ2が持って帰ってきたサンプルと比較するっていうところが、最終的にはこう総合的に太陽系の歴史っていうのを紐解いていく、そんな材料になっていくというところで、今回は1864年にフランスに落下したオルゲイユ隕石とハヤブサ2が持って帰ってきたリュウグウを比較してあげるという手法が開発されたって感じなんですよね。で、最終これじゃあ今回どういう研究結果が得られたかっていうと、まあ、ざっくり言うと、この隕石として落ちてきたものを300度に熱すると、これ隕石とリュウグウっていうのはサンプルとして非常に似通った結果を示してくれる、そんな研究結果が出てきたんですよ。で、これ何が面白いポイントかっていうと、まあ汚染が加わっていないリュウグウのサンプルに対して、こう汚染されてしまっている隕石っていうところの汚染を一種こう熱で排除することができると。で、しかもこの天体にとっては300度なんていうのはそんなに高い温度ではないので、僕たちの感覚とは違ってね。なので、その300度っていうのでいい感じに地球の汚染を剥ぎ取ることができているっていう解釈なんですよ。つまり、やっぱこう隕石の中でも温度でそうやってある程度調整をしてあげることによって、汚染を受けている物体でも汚染がないかのように隕石の研究ができる。そしてやっぱりリュウグウのサンプル、そしてこのオルゲイユ隕石っていうのは太陽系の初期の情報を持っているんだなっていうことが今回の研究結果で確認された部分になるんですよね。で、このアプローチが今回研究として成功したことによって、じゃあ今後どういう発展が見込まれるのかっていうと、まあ例えば今これオルゲイユ隕石っていうのはなんか原始的な情報を豊富に含んだ割と有名なものですっていう話をしたと思うんですけど、逆にもともとこうリュウグウの物質の特性を見た時に似ているなって言われてた隕石が別にあったりして、これタギシュレイク隕石っていうんですけど、タギシュレイクっていう、こうロシアだったかなに落ちた1900年ちょっとぐらいに確か落ちた隕石があって、で、この隕石をじゃあ調べたら何がわかるのかっていう幅が広がっていくし、あとはこれからサンプルリターンで、かなり成果が出てくると言われているのが、これアメリカの NASA がアメリカ版ハヤブサとしてチャレンジしているオシリスレックス。このオシリスレックスが持って帰ってくるこのサンプルを研究することによって、太陽系の歴史がどういう角度から明らかにできるのか、他の隕石とどうやって比べていけばいいのか、まあそういった研究につながっていくっていう点もかなり面白いポイントかなと思うので、まずはこう隕石研究っていうのがどういう意義を持っているのか、そこをみんなにね、こう理解してもらえたら面白いかなと思って、今回はこちら紹介させていただいた感じになっております。まあこれからどんどんね、この僕たちが住んでいる地球、ひいてはこう太陽系っていうところ、まあこのあたりを解明していく研究っていうのはどんどんどんどん進んでいくと思います。で、理由は月に人が行って、その後火星に行ってとかで、こうで、そして最近だと火星の衛星に行くとか、いろんな宇宙空間に進出していくミッションっていうのが増えていくんですよね。だからそのあたりのミッションが増えていった時に、ハヤブサの研究がベースになってくるというところで、これからどんどん加速していく研究分野になると思います。ぜひ皆さんチェックしておいてください。はい、そんな感じで今回は はやぶさ2の研究結果と隕石を比較するこんな角度の研究一つちょっと紹介させていただきました。はい、ということでそんな感じで本題は以上として軽くエンディングトークです。でちょっと一つ新年ね一発目お便り紹介していきたいと思います。リスナーネームフェリックスさんからいただきました。いつもお手紙ありがとうございます。初回本日の回聞き拝聴しました。昨日のエピソードですかね。アクセルスペースの名前はニュースでも聞きました。以前の情報とすぐ比較できるということはその膨大な情報をどこか地上に蓄積していたのでしょうか。上空からの画像情報はいろいろ役立ちそうですね。新年4日から仕事です。でも都心は人が少なかったですね。明日行けば3連休なので少し気が楽です。明日の放送楽しみにしていますというコメントをいただきました。フェリックスさんありがとうございます。そうですね、なんかその膨大な情報を地上で蓄積しているのかっていう話で言うと、まあ蓄積はしていますね。まあ画像データで言うてもやっぱ地上のハードウェアとかだったら全然カバーできるし、今時だったら多分クラウドでだいたい管理されているんじゃないかなと思います。でまあそこの管理コストだったり、これまでこう打ち上げるまでの費用だったり、まあもろもろ考えるとやっぱり衛星画像っていうのは今利用するしようとすると比較的大きなお金が必要だったりする、そんな状態もあるので、ここら辺はね今後どうやって改善されていくかっていうのはポイントになるかなと思いますね。ただこうやっぱずっとこの画像をどんどん蓄積していくっていうこのデータの蓄積自体が衛星運用とかをする会社の一つ大きな資産になると。でこれらを使うことで将来的にできることが増えていったり、自分たちで取得したデータだからね好きに扱えるじゃないですか。そういったメリットもだんだんだんだん増えてくる。だからこう衛星打ち上げるまでがゴールなんじゃなくて、衛星を打ち上げた後にそのデータを使えるようにしっかりと保全していくみたいな、そこがかなり重要になってくるのがこうデータ利用をする会社の特徴になってますね。まあ僕自身もデータサイエンティストとかっていうような仕事をやっている人間なので、データ関連の価値っていうのは相当出てくるんじゃないかなとワクワクしている面も実はあったりします。まあ、それにしてもアクセルスペースニュースとかで名前出てたのはかなりなんかポジティブだなと思いましたね。こうやって普段のニュースとかに出てくるとなると、宇宙開発というか宇宙企業の存在感っていうのが増えて業界全体が盛り上がってっていう流れになってくるんじゃないかなと思うので、ぜひ皆さんねそういうニュースはチェックしてみて、もしなんかやってたらお知らせいただけたら嬉しいなと思っております。はい、ということで皆さん今日もお仕事されてる方いると思います。ここから3連休なのでね、ぜひ最後1日ゆっくり頑張ってください。今回の話も面白いなと思ったら、お手元のポッドキャストアプリでフォローボタンの近くにある星マーク、こちらでレビューいただけたら嬉しいです。番組の感想や宇宙に関する質問についてはツイッターのハッシュタグ宇宙話、または Spotify の Q&A コーナーだったり概要欄のお便りフォームからじゃんじゃんお寄せください。それではまた明日お会いしましょう。さようなら。